知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。家族同士の安否確認方法についてです。別々の場所にいるときに災害が発生した場合でも、お互いの安否を確認できるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所などを事前に話し合っておきましょう。災害時には携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡が取れない場合もあります。その際には災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板を利用します。災害用伝言ダイヤルは局番なしの171に電話をかけると伝言が録音でき、自分の電話番号を知っている家族などが伝言を再生できます。一般加入電話や公衆電話、一部の IP 電話から利用できます。災害用伝言板は携帯電話や PHS からインターネットサービスを使用して文字情報を登録し、自分の電話番号を知っている家族などが情報を閲覧できます。次に避難場所や避難経路についての確認です。いざ災害が起きた時に慌てずに避難するためにも、お住まいの自治体のホームページや国土交通省ハザードマップポータルサイトなどから防災マップやハザードマップを入手し、避難場所、避難経路を事前に確認しておきましょう。豪雨、津波、火山の噴火など、災害の種類によって安全な避難場所が異なります。それぞれの災害をイメージして、どのように行動すれば安全に避難できるか、家族で考えてみましょう。最後に、もしもの時の情報収集についてです。東日本大震災直後、通信インフラなどが多大な被害を受ける中、ソーシャルネットワーキングサービス SNS が情報伝達の手段として広く活用されました。災害時に役立つ政府の公式ツイッターをご紹介します。これを機にぜひフォローしておいてください。首相官邸災害危機管理情報は、地震、台風、大雨や重大事件など災害や危機管理関連の政府活動情報を届けます。首相官邸の被災者応援情報は、全国の大規模災害で被災された方に向けて、各省庁が発信している情報をリツイートすることなどにより届けます。総務省消防庁は、大規模災害が発生した際、消防関連情報を届けます。防衛省自衛隊は、災害時、自衛隊の派遣状況などの関連情報を届けます。内閣府防災は、災害情報や防災・減災に関する情報を中心に届けます。気象庁は、災害への警戒を呼びかける報道発表などの情報を届けます。なお、警報などの最新の情報は、気象庁のホームページなどをご覧ください。ここでは、災害に対する家庭での備えについてご紹介しました。日々の安心安全な暮らし、そして災害への備えを今一度見直すポイントをご紹介します。東日本大震災では、全壊・半壊を合わせて、およそ40万戸の家屋や構造物に被害が及びました。普段から家具の転倒防止やガラス飛散への対策を施しましょう。夜間脱出用の懐中電灯や、 足を守るためのスリッパなども大事なアイテムです。自身や家族の身の安全を確保するための事前の準備が大切です。火災発生を未然に防止しましょう。東日本大震災では倒壊家屋や建築物からの火災が被害規模を拡大しました。危険物、可燃物付近には日頃から火の気を避けましょう。消火器の設置、火消し用グッズ、有害な煙から呼吸器官を守る製品の用意を心がけましょう。火災報知器も初期鎮火に役立つグッズです。二次災害を起こさないことが救命救護につながります。次に災害後の被災直後です。東日本大震災では避難者はおよそ47万人、停電世帯は800万戸を超えました。一時避難に絶対に必要となるであろう飲料水や備品を非常持ち出しバッグに詰めておき、家族全員がその置き場所を確認しておきましょう。自身や家族の身の安全を確保するための事前の準備が大切です。次に災害後の避難所暮らしについてです。避難所での慣れない生活環境での長期にわたるかもしれない集団生活では、家族の心身の健康維持が急務となってきます。安眠用グッズや必需品、携帯セットをリュックに詰めて常備しておきましょう。家族の暮らしに安心をもたらします。被災時、安全安心を図るには、まずそれを想定しての怠りない事前準備はもとより、避難生活を経て元の日常に戻っていくまでの数ヶ月あるいは数年の長い期間を家族と共に過ごしていくための多くの課題を解決していく手立てが必要です。救助や復旧、ライフライン、プライバシー問題まで、暮らしの保全には多岐にわたる自主的な災害対策が大切です。救命救助は災害直後において迅速かつ有効な救急作業と専門用具が生命をガードしてくれます。ライフラインは地域での電気、ガス、水道、通信の停止時に自給自足の便利グッズが活躍します。火災を初期で鎮火し、被害を最小限に抑えます。既存のトイレが使用不能の場合、簡易で組み立て可能なトイレキットが問題を解消します。避難所での改善が必要なものとして、プライバシー問題が重要課題として挙げられています。強風や水害、台風、低気圧の時の暴風や竜巻、河川の氾濫、津波、土砂崩れの被害防止も必要です。道路の破損や土砂の除去、被害地でのダメージ回復に多様な用具の準備も不可欠です。危険物が散乱している現場で裂傷や火傷から体を守るための動きやすい服装や装備が有効になり、準備が必要です。ここでは日々の安心安全な暮らし、そして災害への備えを今一度見直すヒントをご紹介しました。災害の恐れがある時の早めの避難の必要性についてです。大雨の影響で河川の氾濫や土砂災害などの災害の恐れがある時、市町村は避難勧告や避難指示を出します。しかし避難は様子を見てとためらっていると手遅れになることがあります。早めの避難が必要な理由は、道路を覆う水が深くなるほど歩行や自動車の走行に支障をきたし、避難が難しくなるからです。国土交通省では浸水の深さと避難行動について次のように早めの避難を呼びかけています。浸水の深さは浸水域の地面から水面の高さまでを言いますが、自動車の走行は浸水の深さが10センチまでなら問題はありませんが、10センチから30センチになるとブレーキ性能が低下し、 30センチから50センチではエンジンが停止するため車が使えません。つまり車が使えるのは浸水の深さが30センチまでということです。浸水の深さが30センチであっても濁った水では路面の状況がわかりません。道路の脇の溝や蓋が外れたマンホールにタイヤがはまる恐れもあるので、浸水の深さが浅いうちに早めの避難が必要となります。歩いて避難する場合、浸水の深さが膝の高さ40センチから50センチでも水の流れに押されるので大人でも難しくなります。事例では2000年に起きた東海豪雨水害でゴムボートに救助されて避難した時の浸水の深さは膝の高さでした。つまり膝まで水があると自力で歩けないのです。1959年の伊勢湾台風で避難した人へのアンケート調査では、浸水の深さが成人男性で70センチ以上、成人の女性で50センチ以上の場合は避難ができなかったそうです。浸水の深さが50センチに達する前に早めの避難が大切です。冠水している道路は危険なので、次のことに注意しましょう。1、動きやすい格好です。持ち物はリュックに入れて、両手は自由に使えるようにします。長靴は中に水が入ると歩きにくくなるので、運動靴などで避難します。2、水の勢いは思った以上にあるということです。氾濫した水の流れは思った以上に勢いがあります。歩くのが難しければ緊急避難として高い頑丈な建物に留まってください。3、冠水すると道路が見えなくなります。氾濫した水は茶色く濁っていて、水路と道路の境、蓋が開いているマンホールの穴などが見えません。棒や雨傘、杖などで足元を確認しながら進みます。ここでは災害の恐れがあるとき、早めの避難が必要な理由についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
家にいるとき停電した場合、気をつけたいこと。地震や雷、台風などの自然災害など、いろいろな要因で電力設備が被災すると停電する場合があります。家の中にいるときに停電したのかそうでないかによって対応が変わりますが、家にいるときに突然停電したらどうすればよいでしょうか。まずは落ち着いて、どこの範囲まで停電しているのか状況を把握しましょう。家の一部だけ電気が来ていない場合は、停電ではなくブレーカーが落ちていることが考えられます。分電盤を確認してブレーカーが切るの位置になっていたら、入るの位置に戻してあげることで電気が正常につくようになります。その際の注意点は、電気が消えた部屋のコンセントからプラグを抜いた後にブレーカーのつまみを入るの位置に戻しましょう。もしも家中の電気が消えているけれど近所には電気がついている場合は、漏電している可能性があるので配線の点検が必要になります。さて、停電がどこで発生し、どの程度の時間停電し続けるかは、その被害の規模によって異なります。一般的に雷や台風などの時は、停電が発生しても比較的狭いエリアであることから、短時間、1日から2日のうちには復旧することが多いです。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模な地震が発生すると、広い範囲で何日にもわたり停電が発生することが予想され、数日から 1週間程度はかかると想定されています。最近では北海道全域で停電するブラックアウトが平成30年北海道胆振東部地震で起きたことも記憶に新しいです。阪神淡路大震災では火災により7000棟を超える住宅が焼失しました。東日本大震災でも熊本地震でも地震が発生するたびに火災が発生しています。地震による火災の約6割は電気の火災です。電気系統の破損によるショート、電気ストーブに洗濯物がかかり火がつく、家具の転倒でコンセントが壊れて、火花が散るといったケースだけではなく、停電した後に電気が復旧し起こる通電で火災が発生しています。例えば、地震で家具が倒れ、電気ストーブに雑誌や衣類など燃えやすいものが接触したままになってしまい、通電とともに火がついてしまうケースや、ドライヤーの電源コンセントがつながったままになっていて、地震の揺れでスイッチが入ってしまい、通電とともに加熱して発火したり、熱帯魚などの観賞用ヒーターが地震の揺れで飛び出たり、水槽の水がなくなり、空だきとなり、発火することがあります。最近は空だき防止の安全装置付きがあるものの、このように通電火災とは、避難して誰もいなくなった場所で起こりやすい火災なので、発見と初期消火が遅れてしまいがちです。万が一、避難をしなければならないときは、ブレーカーを切ってから避難しましょう。以上が家にいるときに停電した場合、気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。いざという時に慌てないためには、災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには、自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して、周りの人たちとの関わり合いの中で、自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで、身の回りの危険箇所を確認できたり、地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えは、いざという時の心のゆとりにつながります。防災メモ。火災の時に安全に避難するために次のことに注意しましょう。避難経路がいくつかあるときは、どの経路が最も安全か落ち着いて判断してください。ポイントは、非常口までの距離が短いこと、曲がる回数が少ないこと、床に段差がないことです。煙の中を避難するときは、静かに必要最小限に呼吸をし、タオルのような布で口と鼻を覆うようにしましょう。煙は天井から順次溜まっていくので、できるだけ低い姿勢で避難しましょう。持ち出し物にこだわらず、すぐに避難しましょう。外に出てからは、決して火事の建物には戻らないでください。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。